请听日语节目。
こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。
ゴーゴー台湾、皆さんこんばんは。このコーナーでは台湾の観光に関するいろいろな場所や情報、話題をお届けしていきます。担当は中野です。
今天要出去玩了。妈妈说隔壁的草地围起来了。
台湾も朝晩だけでなく日中もすっかり秋の風になりました。北部では肌寒く感じることもあって、バイクに乗る人などは早くもダウンジャケットを着ている人も見かけました。さすがにダウンはまだ早いのではと思いますが、肌寒さを感じるようになると恋しくなるのが温泉。このコーナーでも何度か温泉スポットをご紹介していますが、台湾も温泉大国なんです。雲林県、彰化県、離島の澎湖県、この3つの県を除く台湾のすべての県市にいくつもの温泉があります。これまでに日本人にも馴染みのある温泉スポット、北東、北東や陽明山、陽明山、烏来などを紹介したことがありますが、今宜蘭、宜蘭にある座礁、岩礁の礁、渓谷、渓流の渓の旧字体と書く蛇尾市彰化温泉が注目を集めています。台湾の温泉年齢は5000年前に遡ると言われています。多くが地殻変動の過程で発生していて、台南の寒子霊温泉や平東の四重渓温泉のような変成岩エリアの温泉だったり、陽明山公園の大東火山群や台東の離島リューダオ、緑島のような火成岩エリアの温泉が多くあります。そんな中、この宜蘭の彰化は珍しい堆積岩エリアの温泉です。泉水は砂利でろ過され、とても純度が高いとされています。宜蘭自体が水のきれいな土地として有名ですが、温泉も純度が高いんですね。さらには彰化温泉は平野部に湧き出しているので、珍しい平地温泉なんです。そのためアクセスもよく気軽に行けるので人気が高まっていたんですが、何でも先頃この彰化にあるメゾンデシンホテルジャオシーが、ホテルのあるエリアの温泉をアメリカにあるバイオベース試験や水の分析などを行う研究施設ベータアナリティックに送り調べてもらったところ、なんと23,740年前の温泉であることが分かったそうです。しかも地表の水の影響を受けていない温泉で、炭酸水素ナトリウムのミネラル濃度が高く、純粋な美人湯だということが判明したんだそうです。日本の温泉地では各旅館やホテルが観光客の注目を集めるために泉質を掲げるほか、多くの旅館やホテルではさらにお湯を調べてもらい、温泉年齢も合わせ自身の温泉に特色を加えたりしています。利用者もその泉質や特色を見て、それをお目当てに行ったりしますよね。今回このメゾンデシンホテルジャオシーが北部台湾で初めてこの日本スタイルの手法を用いて泉質の特性のエッセンスを取り入れたホテルとして温泉好きにアピールをしています。もちろん彰化温泉はこのホテル周辺だけでなく、彰化エリア自体が温泉街ですので、あちらこちらにその歴史の流れを汲む温泉があります。まず在来線台湾鉄道の彰化駅を出てすぐ、駅前のロータリーには早速足湯があるんですよ。駅自体もそんなに大きくないですし、このロータリーも周りをバスやタクシー、送迎の車が通る本当に小さなロータリーなんですが、その真ん中に足湯があります。駅に降り立ったら早速楽しむことができますよ。そして台北から彰化まで向かうのであれば、バスも便利です。台北駅の裏手にある台北長距離バスターミナルからだと、葛飾区の葛、葛、応変に馬という字、胡蝶蘭の蘭、客、 運転の運と書く河原バスが、市政府駅にあるバスターミナルからだと首都、客、運転の運と書くキャピタルバス、丸山駅や南港展覧館からは国の給仕隊、光、客、運転の運と書く国交バスが象形に向かって出ています。ちなみに桃園国際空港からも伝統の塔、耳辺の方の連合の連、客、運転の運と書く U バスが象形に向かって出ていますので、空港からまっすぐ向かうこともできますよ。バスで象形まで来たら、バスターミナルの近くに象形温泉公園とトラベルサービスセンターがあるので、まずはここを訪れるといいかもしれません。象形温泉公園内には公園の緑を眺めながらゆっくりとできる広い無料の足湯スペースや、イベント舞台象形劇場、そして日本スタイルの裸で入れる男女別の大衆浴場森林風呂があります。なぜわざわざ日本スタイルの裸で入れると説明したのかと言いますと、台湾は温泉によっては水着着用の温泉などもありますので、これは気をつけてくださいね。裸で入れる温泉と水着着用じゃないと入れない温泉とありますのでね。この森林風呂は日本スタイルの裸で入れる温泉です。この森林風呂は有料ですが、入湯料は120台湾元、日本円でおよそ440円です。そして、この象形温泉公園よりももっと人が多く集まっているのが、お湯、囲むの給仕隊、溝という字を書く、由比港温泉公園。ここは象形温泉エリアの中心に位置します。観光局のサイトの説明によると、象形温泉は、象形号徳陽村の複数字の後方に小川があり、そこに温かいお湯が流れていたことから、当地の農民が仕事の帰りに使って帰っていたのが発祥だそうで、その温泉が流れる小川の上に小屋を建てて公衆浴場としていたそうです。今でもその名残から公衆浴場が2カ所残っています。この由比港温泉公園はその一帯を儀蘭県が整備し、細長い温泉をテーマとした公園になっています。無料の足湯エリアには老若男女多くの人が集まり、足湯を楽しんでいますよ。また公園内には有料ですが、足の角質を魚が食べてくれるドクターフィッシュのコーナーも至る所にあります。このドクターフィッシュのコーナー、温泉魚と書いてあるので、この字を探してみてくださいね。このドクターフィッシュ、皆さんもされたことありますか？もうなんというかくすぐった気持ちいいんですよね。私はなぜか右足の方にたくさんの魚が寄ってきました。これって右足の方が角質が溜まっていたということなんでしょうかね。この他にも美食エリアや休憩コーナーもあって、温泉を楽しんでは食事をして、また違うお湯を楽しんでは休憩してと、一日中温泉を楽しむことができます。もちろん温泉は年中楽しめますが、やはり寒くなってきた時に湯気が上がる中、ゆっくりとお湯を楽しむのが特に気持ちがいいですよね。台湾で温泉に行くのなら、やはり秋から冬にかけてがおすすめです。象形エリアは至る所に無料の足湯があるので、足湯巡りをするだけでも楽しいのですが、そんな象形ならではの変わったお店もあります。なんと足湯に浸かりながらラーメンを食べられるお店があるんです。象形温泉公園の脇にある、その名も足湯という意味の泡に、肉付きの方の足、脚力の脚という字、手辺に立つという字に麺の給仕隊と書く足湯ラーメン店。ここはなんとお店の外に足湯ができるテーブル席があって、そこでラーメンを食べることができます。寒い日でも足からお腹から体の芯まで温まりそうですよね。 なお店内は普通のテーブル席となっているので好きな席を選べますよ。ちなみにお店はこの昇恵温泉公園脇と昇恵駅から徒歩6分のところにももう1店舗あります。もちろんこちらも足湯席がありますよ。あちこち温泉をめぐって帰る前に昇恵駅の近くで、もしくは昇恵長距離バスターミナルの近くで足湯ラーメンを、足湯を楽しみながら食べて帰るという旅の締め方もいいかもしれません。昇恵に行ったらぜひこの足湯ラーメンにも行ってみてくださいね。昇恵駅前からたくさんの温泉宿が並ぶ昇恵、中にはなかなか年季の入った看板のホテルも数多くありますが、高級リゾートホテルは町を少し抜けた山のふもとあたりに点在していますので、私のように行き当たりばったりの旅よりも温泉に関しては事前にリサーチしてから行く方がおすすめです。なお最初にご紹介した23,740 年前の温泉で炭酸水素ナトリウムのミネラル濃度が高い純粋な美人湯であることが認められたメゾデシンホテルジャオシーは、在来線台湾鉄道昇恵駅、もしくは昇恵長距離バスターミナルからともに徒歩15分です。宿泊の方は予約制で、昇恵長距離バスターミナルからの送迎サービスがありますので、利用の際には問い合わせてみてください。それでは一曲お送りしましょう。アルバン猫、アーバンキャットで我在朝夕温泉小公園守護你。昇恵温泉の公園であなたを守る。お送りした曲は二本猫、アーバンキャットで我在朝夕温泉小公園守護你。 昇恵温泉の公園であなたを守るでした。お聞きの放送は台湾国際放送です。ただいまゴーゴー台湾をお送りしています。現在台湾では新型肺炎が沈静化していることから、一般的社会訪問を含む観光を除き外国人の入国制限を緩和しました。これによりビジネス目的のほか、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流、給食目的であれば、台湾の在外交官、在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入国許可を取得すれば入国が可能となります。また、台湾での特殊な治療が必要な外国人の入国も受け入れています。また、交通部観光局は、包帯後14日間の在宅検疫、つまり自宅待機対象者用の防疫ホテルのリストなどの情報を観光局のホームページ、旅、宿、網と書く、リュースーワンに掲載しています。交通部観光局のリュースーワンのアドレスは、https://taiwan.taiwanstyle.net.tw/covhotel/ です。もう一度言いますね。https://taiwan.taiwanstyle.net.tw/covhotel/ です。このサイトは中国語ではありますが、訪台予定のある方はぜひ参考にしてみてください。なお、もし台湾滞在中に心配な症状が現れた場合は、いきなり医療機関にかかるのではなく、まずは無料の伝染病予防ホットライン1922、または0800-00-1922に電話をして、その指示に従ってマスク着用の上、速やかに医療機関を受診し、渡航歴や職業、接触歴などを医師に告知するようにと言われています。ただし、こちらのホットラインは中国語と英語のみの対応となりますので、もし言葉に自信のない方は、通訳できる方にお願いをして連絡をしてもらいましょう。今年は新型コロナの影響で国をまたいだ移動が大きく制限されていますが、交通部観光局は先日、今年の訪台者数がおよそ135万人にとどまるとの見通しを明らかにしました。昨年の訪台者数はおよそ1186万人だったので、激減していることがわかりますよね。訪台者数が年間140万人を割り込むのは1980年以来なんだそうです。観光局の統計によると、今年の1月から8月までに台湾を訪れた旅行者はおよそ129万人で、このうちおよそ125万人が1月から3月までに台湾を訪れていました。台湾は3月19日に外国人の入国を原則禁止とする措置を開始したことから、この影響で4月は2559人にまで落ち込みましたが、6月末に規制を緩和したことで、7月には1万1748人にまで回復しました。この数字の回復に貢献したい、台湾に行きたいと思ってくださっている人も多くいるかと思いますが、観光に関してはまだ時間がかかりそうですね。私も普段は年に1回、旧正月の頃にしか日本に帰っていなかったのですが、好きな時に帰れないとなると帰りたくなってしまいます。お互いに台湾ロス、日本ロスですね。でも日本も今月から世界全体対象となっている危険情報を引き下げる方向で検討しているということで、このまま収束が見えてくるといいなと思います。旅行が解禁になったら、いっぱい台湾を楽しむためにいろんなスポットをチェックしておいてくださいね。以上、ゴーゴー台湾、お相手は中野でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。今天不能出去玩了，今天不能出去玩了。